休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ明日、まあこの音声金曜日に撮ってるんですけど、うん、明日がマーチャントクラブということで、
はい。
ただこの音声が配信されたのは前日か。うん、でまああのネギさんにと野口さんにお話しいただく会というのは、まあ前回の音声通りなんですが、その話はおそらく次回。
そうだね。
休日会議でお伝えしたいと思います。はい、で、まあ今回ですね、まあ何喋ろうかなみたいな話をしていたんですけど、
うん、
単純に聞いてみたいことがありまして、
うん、はい、
で、その、答えは出ないかもしれないんですけど、うん、喋ってたらなんか出るかもしれないなっていうことで、あの、聞いてみたいと思います。
はい。
いわゆる、その、インターネットビジネスをしますよって方って、の多くと、特にインフォ系というか、情報発信みたいなものって、うん、まあ、ある意味で自分を売るみたいなところもあるじゃないですか。
うん、
で、よく、例えば、この人から学びたいとか、うん、この人と一緒に何かしたいっていうので、選ばれる存在になろうよっていうことをお伝えしている部分もあるわけなんですけど、
はい。
それって、まあもちろんメリットでもあるし、まあ、ある意味で、その人らしさっていう意味だと、誰にでもできるって言ったら言葉が変ですけど、誰にでも個性はあるというところで、やり方はいろいろあるかなと思うんですけど、
うん、
逆に自分が動けなくなったらなかなか難しくなっちゃうっていうデメリット
じゃん。自分ありきのビジネスを作ってる
とも言えるということになっちゃうじゃないですか。はい、で、まあ一方です、ね、社会をいろいろ見ると、まあいろんなフランチャイズ店とかもあったりして、で、あれって、なんか、オーナー誰だから行こうってなんないじゃないですか。
なんないですね。
はい。うん、このコンビニあるから行こうかな、みたいな、
うんうん。
で、まあ、それも形じゃないですか、
うん。
で、そのフランチャイズ店は、そのフランチャイズだよっていうことに価値があって、オーナーさんが集まってくるわけじゃないですか。うん、なんか、その形も、なんか今になるといいよなって思うんですよ。
ね、はい、フランチャイズ的な展開してるところもね。
はい。
うん、
でまあ、それね、まあ、どう僕らの中に当てはめるかでもまた難しいところもあると思うんですけど、うん、ただその、まあ、何回前の休日会議かわからないですけど、菅さん自身もその、自分の、例えばネームバリューだけでやるのも、いつかきつくなる時が来るよね、みたいな話をしてた回もあったと思うんですけど。
はいはい、いや、きついですよ。
そこに対してどう立ち向かっていくべきなのかというか、
うん、
なんか、それなんだ、例えば一番最初に菅さんがやり始めた時って、そんなことを考えてなかったと思うんですよ。
うん、もう、まずは、まずは知ってもらうことが、っていうところだったし。はい、
で、
う
ん、ただ、今になってみると、あの時もっとこうしとけばよかったんじゃないかな、みたいなのってあるのかな、っていう疑問が
ありました。あ、でもね、あの時から、はい、その前も休日会議でさ、
はい、
喋ったと思うけど、その事務所にさ、
はい、
ケンタたち含めて、まあ、何人もいるときに、
はい、
まあ、どっかセミナーに行くと、
はい、
必ずそのセミナーでは質問をしてもらって、
そうですね、
今日は大変貴重なお話ありがとうございました。アイマーちゃんとの小川です。必ずその社名を言うみたいな、
はい。
で、メルマガの時も必ず、こんにちは、菅ですじゃなくて、アイマーちゃんとのって言ってるのは、
はい、
やっぱそこにつなげたいというか、
うん、
うん、自分というよりは、当時はアイマーちゃんとの、
はい、
価値と思ってたけど、うん、それの延長上でマーチャントクラブの場合も、
はい、
やっぱ場の価値と、
うん。
でも場の価値は、そのフランチャイズ展開となるとまた別問題で、その、
ますね、
うん、そこの地域のその場所は熱いみたいなことになってきてね。
あの、例えば、その、まあ、クラブの話っていうわけじゃないんですけど、
うん、
そのじゃあ何かしらのその、コミュニティサービスをしますよって考えたときに、
うん、
こう、参加してくださった方に、まあ、魅力を感じてもらう何かを用意したいじゃないですか。
うんうんうん、
で、それを用意すればするほど、買い聞かなくなるなって思うんですよ。
そうね。だからまあ、ね、ニーズマッチみたいな仕組みは上手にできてるというか、まあ、そこに、行くことによって、
はい、
案件獲得ができるというのが最大のベネフィットだと思うんですけども、
うんうん、
だったら、 地域でビジネスをやられてる方もたくさんいるんで、
はい、
その地域ごとに人が集まれば、
うん、
その価値が生まれると、
うん、
で毎回その東京で開催していてっていう流れよりも、
はい、
逆にその支部化とかフランチャイズ化していった方が、うん、ね、汎用性あるというかね、
うん
うん、なかなかね、
そうですね、
いろいろ考えはするけれどもね、
はいはい、
うん、
僕も、まあ、結局なんかクラブの話とかになっちゃうんですけど、うん、なっちゃうかもしれないですけど、ママちゃんとクラブの場合って、まあ、僕が思うに、
うん、
まあ、菅さんがいることありきなところが僕はあるなと思っていて、でそうするとね、そのいっぺんに集まれる場所キャパ的な問題でも、うん、もう上限ってあるじゃないですか、
はい、
でただ例えばもうちょっとクラブを大きくしたいなって思った時って、
うん、
また段階が変わってくるのかなっていう気はしますよね。
そうです、その場合はね、
はい、
おそらくその今のマーチャントクラブ
は
どちらかというとそのワーク中心というよりは、
はい、
映像配信のことも考えて、
はいはいはい
ね、セミナー形式を重視しているけれども、
はい、
その体制がまず変わるかなと。うん、各地域、その、うん、なんだろうな、こう、広島とかにいる方も東京に来ることなく、
はい、
そのワークで体験できて、
はい、まあ、
同じようなものを持ち帰れるみたいな、風にしていけば一つあり、
うん。
だと思うけど、でもどうしても、なんだろうな、レベルの統一となると難しいと思う。そこは人が関わる。
難しいですね。
うん、コンビニぐらい決まっていれば、
そうです
ね、コンビニの店員さんもいろいろいるけれども、はい、提供されるものはね、
そうですね。
うん、あれなんだね、
うん
うん。
そう考えると、やっぱ Mac すごいですね。
すごいね。
Mac とかもすごい。
はい、まあ、その、ね、これも休日会議で前言ったかな。
はい、
カプセル Z の福田さんの時の話で、はいはいはい、福田さんありきで集まる人はむちゃくちゃいっぱいいる。
うん、
と。で、もう、そのプライスターを打ち出すときに、
はい、
プライスターの魅力だけで勝負したいというか、
うん、
逆に言うと福田さんのことが嫌だっていう人も中にはいるかもしれないとか、
そうですね、うん、
その嫌だっていう人が福田さんのフィルターを外してプライスターだけを見てもらえたら、
うん、
その価値はすごい高いわけで、
そうですね、
っていうところで、なんっていうんだろうね、こう自分の存在よりもそのメディアの、
うん、
にこう軸を置くみたいな、
うん
うん、あれも一つの形というかね、
うんうん
うん、ただマーチャントクラブも本当にこう場の価値、
うん、
とは思い続けながらも、
うん
うん、これ難しいところで、
はい、
うん、ただね、でも懇親会の時とかはすごくみんな、
そうですね、
うん、なんかね、わーってやってて、
はい。
だって、僕意外と隅っこにいるよ。
ずっと。みんな、うん、いや、みんな動かないですから。
みんな動かないですからね。うん、で、そこでね、ビジネスが生まれたりとか、
はい、
なんかね、こう、じゃあ誰々の主催の交流会に行ってみたりとかね。
ああ、そうですね。
そういうのも生まれたりしてるけれども、うん、もっとね、進化させていきたいなとは思っていて、
うん
うん、でね、こう施策としてもいろいろある中でね、
はい、
うん、一つはそのこれもクラブの中で生まれた企画だけれども、
はい、
書籍ってのは大きいし、
ね、
やりがいがあるし、
う
んうん、まあ、講師として登壇するっていうのも、これあんまりでも早い段階で講師に登壇してもらうのは良くないなというのもすごく感じていて、
うん
うん、もっとこう、ね。
下積みじゃないですか。
間違いのない
、
というか、まあみんな間違ってないんだけど、
そうですね、
はい、うん、こう絶対的なというか、
うん
うん、そうだね、ちょっと挑戦的にこ、ね、講師にっていうのは、
はい、
少し変えていこうかなとは思う。もうなんか、ガチッとね、
はい、
固まってる人、実績がある方とか、
うん
うん、そういう人の実体験の話の方がやっぱり聞きたいと思うし、
うん、 そうですね、
そこはね、こだわっていきたいなと。うん、なので場合によっては、 年間で話す講師が、
はい、
まあ、12回あるうち、もしかしたら5人くらいかもしれない、
うんうん、
とかでもいいのかなと思って、
うん、もう全然いいと思いますね、
うん、
なんか逆になんかこう全部消化しきれないみたいなパターンも結構あるんじゃないかなって感じるんですけどね。
そう、あとはそう、そのね、消化するためのインフラっていうか、
はい、うん、
はね、準備もっと整えたいなと、
うん、
今まあバックアップオプションある中 で、
はい、
ね、うん、もっとねバックアップオプション知ってもらわなきゃいけないかもしれない。まずクラブの人たちに、
そうですね、う
ん、マンツーマンで やれて、まあ、消化できる、
うん
うん、で、おのおのが、取り組むことがあって、
はい、
うん、っていうのと、あとはなんか作業時間みたいな、
はい、
DM 塾の方でやってたんだけど、
はいはいはい、
まあ、最初の1時間半ぐらいは、
はい、
誰かが立って最近の事例を喋ると、
うん、
でその最近の事例の中で主催者の方がピックアップして、
はい、
この点を盛り上げていくためにはもっとどうしたらいいかみたいのを4人ずつのグループが、
はい、
3分ぐらい話し合って、
はい、
発表していくと、
はい、
で発表する方も一生懸命考えるんですよ、
はい、
どうやったら集客できるかとか、うん、でそれで、悩みというか現状発表している人も、
はい、
あの勉強になるじゃん、
うん
うん、っていう、こう、お互いが勉強になる仕組みとかもね、
うん、
いいなと思って、うんうん。で、1時間半の、そういうのが終わった後は、1時間半また、自習みたいな、おのおのの分野を進めて、はい、そこで質問があれば常時聞いたりとか、うん、その場でなんかディスカッションが行われたりみたいな。うん。うん、こういう、環境も一つありだなと。ただそれを両基軸で進めていくことがいいのか悪いのか、
うん、
うん、っていうのは少しある。懸念点は、
はい、
何でもできる電子レンジになっちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
電子レンジでテレビ見れちゃうみたいな、
はいはいはい、
そういう変なね、
うん、
付加価値がつかないように極力シンプルにはしていきたくて、
うん、本当ですね。
そうなの。ただね、こうその実業の方々と、
はい、
その最初からずっとウェブ一本でやってきてる方々の、
はい、
知識差とかスキルの差っていうのは結構開いてるので、う
ん、本当ですね、
そこを埋めるものは何かやりたい、
うんうんうん、
ということで、まあ、それは10月からコンテンツ取って、
うん、
配布していこうかなとは思うんだけれども、
うんうん、
やっぱ質問というかフォロー、
はい、
もっとそのフォロー体制というのを、
うん、
見直していきたいなとはね、
うん、
うん、どうしようかなと思う。
本当はあれですね、休日会議というか普通に喋ってるみたいになっちゃう。どうしようかな、なんか、
ね。いろんなできることはね、はい、あるんだけれどもね。
はい。
うん。だから、ね、
はい、
事務所に来てくれる方は、あ、あれやってもいいかもしれない。
何ですか？
Facebook ライブ。
Facebook ライブ。
Facebook ライブを、その、非公開のグループとかページでさ、
はい、
あげればさ、一般の人は見れないわけじゃん。
へー。
だから、それでやって、質問に受け答えしたりとかなんかこうやるっていうのもありかも、
うん、
最初はその事務所で、歩行補修みたいなのやってもいいかなと思ったけれども、
はい、
そうするとやっぱそのね地域性が出てしまう、
ね、そうですね、
うん、それやりつつ Facebook ライブもやればいいのか。
あ、まあ手っ取り早いですね。
手っ取り早く、うん、ちょうどあのFacebook ライブについてはその、
はい、
なんかね、ごっつい機会があるわけですけど、
はい、
それをノックの方で新調して、
へ
ぇ、ちょっとやれるようにしていこうというところなので。なので、まあ、スマホでちょっと手軽にできるっていうのも、
はい、
もちろん Facebook ライブ魅力っちゃ魅力だと思うんだけれども、うん、ちょっとこう、クオリティを高く、
うん、
今なんかね成長段階でみんなクオリティの上げ下げ、
は
い、いろいろね Facebook ライブいろんな人がいるけれども、
僕一回も見たことないですよ Facebook ライブ。
いや、もうつい夜中にね、
はい、
誰かがやってるのとか見ちゃう。
ああ、そうなんですね。
僕もいいね、いいねって押してる。なんか。うん。
すごいな、新たな波が。
うん。せっかくクロマキーもあるしね。クロマキー、緑色の
背景が。緑色背景。
そうそうそう。
あ、じゃあ、なんでも今日はハワイで、みたいなことができるんですね。
そういうのも、まあ、僕らもやってかないと身につかないからね。うん。うん、やりながら、こっちも、勉強になることがあればな、というところで、うん、そのフォロー体制はね、取っていきたい。
うん。
というね。そうですね。
やっていく中で、声を聞いて、何がもっと熱くした方がいいなっていうのはあるかもしれないですね。
うん、ただ、8割ぐらいさ、
はい、
話が、よしもやっていこうってなる中で、
はい、
なんだろうな、急に白紙に戻したくなる時がある。
はいはいはい。
いや、それは白紙に戻すけど、他の提案でやっぱ行きたいみたいなことなんだけどね。
はいはい、そうですね。
うん、でもまあ今回はそのフォロー体制をどうっていうのは、一つ課題にやっていこうかなと、
うん
うん。で、その、最近さ、
はい、
いろんなその、チーム、まあ、チームでビジネスをやるって人多い
でしょ、うん、多いですね、
うん。で、僕が自分が主体の、チャットワークグループ、まあ、チャットワークグループ一つにつき一企画だとしたら、
はい、
自分が主体のもちょびっとはあるんだけど、まあ、大体は、僕が責任者であっても僕主体ではないものが多いというか、うん、そういうものが多かったりとか、あとは全く関係ないわけでもないけど、その、僕自身はタッチしていないいろんな企画の話ってあるわけですよ。はいはい、クライアントだったりとか、はい。そんな中で、うまくいかないパターンっていうのが、これもう確定だなと、いうのがあって。
気になりますね、はい。
あのね、これね、まあ、まず意識しなきゃいけないのは、
はい、
それぞれさ、役割があるわけだけど、
はい、
一番メインで業務をする人っていうか、まあ主体になる人、まあ主催者であるかもしれないけれども、はい、その人はやっぱり期間を守んなきゃいけない。
うん、
期間バシッと決めて、
うんうんうん、
ダラダラしない、
うん。
これはね、ものすごく大事でね。
そうですね。
一度でもダラダラすると、これです。全体に影響する。
うん、
ということは、まあ熱量が落ちると。
はい、うん、
で、当人なら、まあ、その作業が終わればまた熱量上がるのかもわかんないけれども、
はい、
一度下がった熱量は挽回するのが超大変。
全体の空気として
そうですね。そうそうそう、大変だなと。で、まあ、その自分自身がきっかけで予定が押すとなると、うん、その周囲のメンバーもみんな、おのおののビジネス持ってるわけで、
はい、そうですね。
そのメンバーの予定も狂ってくると。うん。うん、で、中にはこう理解がある人もいるけれども、
うん、
そこに照準を合わせたらまずいし、やっぱその自分自身の作業っていうのが、こう全体にこう熱量、全体の熱量に影響するっていうのがすごくあると。
うんうん、
まあ、エネルギーとでも言うのかわからないけれども。うん、なので、まあ作業期間を、例えばまあなんか、そうだな。半年とかにするたりとか、
はい、
まあ、これが出来上がったら進めようとか、
うん、
ってなると、必ず優先順位が下がる。
そうですね。
他のことをやり始めるでしょ。うん、そうすると、作業が進まないし、
うん、
何かあってもやってないんで、レスポンスが落ちるわけです、
うん。
やってないしな、どうしよっかな、みたいな、なって。そうなるとね、その落ちた熱量を再加熱させることまで考えてケアしていかないと難しい。
うんうん、
ぬるま湯っぽくなると、うん。だからね、まあ、中にはね、いや自分はそういう人とは組まないよっていう人もいるかもしれないんだけれども、それわかんないんだよね。だから僕が見てる限り、やっぱ二つに一つぐらい、結構高い率でこういう状況なのを見るなと思って。だから、やっぱ主催メインの方とかはやっぱ、もし迷惑かけちゃったりとか全体に、
はい、
なったらこう熱量を注ぐ投稿なりケアっていうのは、ぶっと大事だなとは感じますね。
それは大変ですね。
いやーもうこれはね、そうです。やっぱ盛り上げていくっていう。
はい、
うん。だからその、ね、イベント、をやる場合、
うん、
単発企画だよね、
うんうん、
の場合は本当にこう熱量を上げて、じゃあ どうメンバーにこの工程を楽しんでもらおうかぐらいでいないと、うん、厳しいんじゃないかなと。うん。まあ、ていうとね、こう、複数人でやるのって、やっぱめんどくさいなとか、嫌だなっていう人もいるかもわかんないんだけれども、
はい、
でも全員がノリに乗っている流れでね、企画やるとこう、まあ、とんでもないレバレッジがかかる時もあるし、
うん、そうですね、
なんかこうね、達成感っていうのかね、
はい、
こう、多少青臭さが出るかもしれないけど、
はい、
あの分かち合えるこう言葉にできない充足感みたいのは、うんうん、これは大きな、なんかやりがいというかね、
うん、
あったりするんでね。うん、なので、その、企画をね、仮に自分自身が主体となってやる場合は、
はい、
まず一つは、自分の作業量の限界を知ることだよね。
うん、
多分、キャパオーバーみたいなことはね、
はい、
まずいんでね。
そうですね。
で、二つ目は、まあ、もちろん一緒にやりたい人であることだけれども、
はい、
なんか人によっては、こう、共通の目的を持つ人とやりたいみたいな人もいるんで、はいはい、まあ、イコール一緒にやりたい人っていうことで捉えてもいいのかな。うんうん、であとは、三つ目は、相手より自分の作業量が多い前提でやるとかね。うん。で、まあ、最後は絶対その熱量ですよ。この熱量のバランスがずれてると、
うん、
まあ、うまくいかないんで。
間違いないでしょうね。
僕結構ね、深夜にね、
はい、
投稿することとかあるんだけど、
はい、
あの、結構やる気に満ちてたりとか、
はい、
その人に対しての思いみたいなのを、ポンと深夜に。まあまあ、夜型だからっていう話もあるけど。うん。で、同じ熱量でいることが一番なので、
うん、
自分自身が周囲の熱量を上げていく気概を持つっていうのがね、
はい、
これ相当に大事と思います。
うん、
まあ、その、自分がどう関わるかで、関わり合い方の中では、しっかり役割を果たすことだけがね、うん、大事な時もあるけれども、
うん、
うん、主体となってやる場合ですね。
うん。
うん、これ一度下がると本当に大変なんだなっていうのをね、
はい、
あの、ちょっと傍観してるね、いくつかあるんだけど、
はい、
どうするんだろうと思いながら、そう
ですね。
これはね、大変です。だからもう本当に熱量、あと優先順位が、ある人は1位だけど、
はい、
ある人はこれ15番目ぐらいだと、まあ、噛み合わない
。これちょうど今回の100回前にも触れてくるんですけど、
はい、
人とやる場合は、まず一回自分で一通り経験することめっちゃ大事だよねって話をしてましたね。
ああ、そうだよね。
うん。はい。この、ちょっとついでなんで、このまま100回前に行ってもいいですか？
はい。
はい。100回目第73回なんですけど、
うん、
冒頭で須賀さんがですね、まあ、誰にでもできる簡単なビジネスは捨てるっていう話をされてました。
はい。
結局、まあ、敷居が高いことをしてるわけじゃないんですけど、敷居が高そうに思えることをしていかないとねっていう、
うん、
話をしていて、
うん、
それは本当その通りだなと思うんですけど、うん、まあ、難しそう、めんどくさそう、真似できないと思われたら勝ちだよねっていう話を、してた回でした。
誰でも取り組んで月30万円みたいなビジネス、
はい、
ね、いろいろあると思うけど、
はい、
すぐ捨てた方がいい
ですね。もしそれが本当にあったとしても、誰でも簡単にできるがゆえに淘汰されていくっていうことに気づかないといけないですよね。う
ん、結局ね、そのビジネスに対しての思いが強い人が残っていくからね。
は
い、うん、
ですね。で、その難しそうだなって思われてることを簡単にしたり、め
ん
どくそそうだなって思ってることを効率化したり、真似できないなって思われたことを体系化するってことがノウハウなんだよっていうことをお伝えいただいて、
は
い
は
い
は
い、いや本当その本当その通りだなって思いますね。
そうですね。
はい。
うん、
そのノウじゃそうですよね。結局そのノウハウがこう出されてるノウハウをバッてこう見てるだけだと。すごそうだなっていうふうに思うかもしれないんですけど、それがどう作られてるかってとこはやっぱり、一度見た方がいいというか、考えた方がいいですよね、
うん。一度経験するっていうのはもう何事においても、
はい、
じゃないと、まあ、その映像制作のノックの方の業務でいくと、
はい、
例えば、 2時間ぐらいのセミナーがあって、はい、じゃ、ちょっとこれさ、1分ぐらいのダイジェスト作っといて、みたいな。
きついな。
それがどのくらい大変なことか。で、1分ができた、はい、作ったと。あ、じゃあ、もっと短いその30秒ぐらいのもお願いとか、はい、ちょいちょいと言われてもね。
1分半のやつにしといて。
これすごく大変だし、
はい、
まあ、実際にね、その、なんだっけ、あれ、なんていうソフト使うんだっけね。ああ
プレミア、
そうそうそう。あれが動かせなかったとしても、うん、なんか簡単なの、ソースネクストとかいろいろあるじゃん、無料
で。はい、そうですね。
ああいうのでもいいからやってみるといい
とか。とか、あとは何分何秒から何分何秒切り取るとか、そういう絵コンテ的なのを一回作ってみると、こりゃ大変だってなりますね。
だから、その、じゃないと気軽に頼んじゃうしね。
そうですね。
その、苦労がわからないと、はい、なんでこんなことに時間かかるんだろうとか思っちゃうことになる。
はいはい。
だって、デザインとかもそうだけど、
そうですね。や
っぱりワードプレスでバッと、バッとって。
LP 作っといて、みたいな。いい感じで。
いい感じで、みたいな。やっぱね、自分自身で、ね、体験するっていうのは大事です。
そうですね。はい。
うん。
でも本当にね、完璧にできなくても、一回形にしてみることは本当大事だと思うんですよね。それこそ人と組んだ時に効果を発揮しますよね。うん。
だからまあ、5人とかで組む場合は、結構役割も細かく分担されるのかもしれないけれども、
はい、
僕主催の人が全把握するのはまあもちろんなんだけども、はい、やっぱ全員が把握するのが理想だよね、状況
を。そうですね。
そうしてった方がいいものができるな。
はい。いう話だったりとか、あとは、楽したい購入者とその楽を提供する販売者のマッチングの話もあって、
うん、
そこで佐々さんが言ってたのは、とはいえ、参入してくる人は無実なんじゃないか。周りの環境がそういう人を育ててしまっているんじゃないか、みたいなことをおっしゃっていたりとか。
そうですね。
菅さんの元に来る人って基本一回傷ついた人が多いみたいな話だったりとか。
確かにね。
話をしてましたね。
でもなんか、ねえ、なんかこう、客観俯瞰してみるとさ、
はい、
その市場を広げてるのがもしかしたらそういう人たちであると。
はいはいはい、あるでしょうね。
っていうところの、ねえ、まあ僕らの規模じゃその受け皿でしかないのかもしれないとか考えると、
はいはい、
ちょっと頑張ろうって思うね。
ですね。で、ただその、じゃあ田畑を耕すようにって言うと、あ、出た旧世代って生まれるのも事実だって言われました。
そう。だってさ、毎年さ、
はい、
新世代が出てくるからさ。
そうですね。世代回り早いですからね、
最近は。早いね。だ僕がちょっとでもね、
はい、
その、こうコツコツとなんて言った日には、
はい、
もうなんか、ね、解雇的な、うん、この人はいつの時代の話をしてんだとか思われたりするけれども、
はい、
いやいやいや、そんな、ね、
そうですね。
魔法の世界じゃないんでね。いや、でも、冷静に考えればみんな、ね、
はい、
分かるはずで、
そうですね。
それだったら全員が全員うまくいっちゃうからね、
うん、そうなんです
ね。じゃない理由はどこにあるのかってなると、
うん、
やっぱ見えない部分の作業量だったりするわけで、じゃあその作業が続けていけるモチベーションなり環境をね、
はい、
整えるっていうのは、また遠いなと思う人もいるかもしれないんだけど、そんなことないん
だよね。そうです
ね。それをまあ実感してほしいって言ってる人も、
はい、
の中に変な人がいるんで、
そうなんですよね。
そこが
難しいですね。
ビジネスは環境だよなんて言ってる人が、
はい、
ね、なんか悪い人にもいたりするわけで、
そうですね。
だから、僕、言葉変えなきゃとか思ったりもするし、
はいはいはい、
多分同じに見えちゃうもんね。
ああ、何も知らなかったらかもしれないですね。
もちろん顧客対象を変えるっていう方法もあるけれども、でもね、そこら辺に行く前に、
はい、
うちに気づいてもらえれば、救えるというか、
はいはい、
そういう部分もあるとしたら、
うん、
クラブとかは宣伝頑張んなきゃいけないのかもしれない。
うん、
ゴリゴリで もう1日4通ぐらい入会案内出すぐらい、はい、
うん、これあの100回前の例え話でも僕してたんですけど、うん、A さんがいて、
うん、
A さんは例えばまあ外面はいいと、
うん、
いいこと言ってると、
うん、
ただ実際結構えぐい買ったとするじゃないですか、
うん、
でその A さんがいいなって思って習おうとしてる人に、うん、いやちょっと待ってと、 A さんは実は立派なこと言ってるけど全然ダメですよって言ったら、それを注意してる僕の方がやべえやつだ
と思う、やばいやつになると思う
っていう話を していて、
うん、その辺は、
はい、だから一回傷ついたからこそ気づいてもらえるっていうのもまああるんじゃないかなみたいなことを、ね、言ってましたけども、
そうだね、
難しいですねここは非常に、
うん、もう冷静さを見失うというかね、
はい、
まあみんな文章巧みですからね、
うん、
うん、
ね、
だからまあ、あの、
はい、
分かってくれる人だけ来てくれたらいいみたいなスタンスももちろん あるけれども、
はい、
それは見方変えれば怠慢なのかもしれない。
そうね、
ちょっとね、頑張んなきゃいけない。
うん、
もうすぐマーチャントクラブ4年目だしね、なんだかんだ。
そうですね、長いですね、
うん。3年続けたら立派だっていう話、どっかでしたっけ、僕。
いや、
してなかった。
はい。
うん、5年目。
はい。
でも、なんか新たな目標とかもできてね。
そうですね。
うん。やっぱね、あ、そう、コミュニティスタートさせるときは、
はい、
本当に極力シンプルな構成が一番良くて、
うん、
あとはその、周りから上がってくるものを、の中でその魅力的なものを追加していくと。うん。うん、
時間が経って振り返ってみるといろいろつきすぎたなって思いません？
うん、そうなんだ、ね。
それがちょっとあの伝わりにくくさせてる部分もしとっちゃったのかなって思うんですけど、うん、
だそもそも、月1の勉強会と
配
信会があって、
はい
はい、動画配信とウェブコミュニティ
か、はい、
その両基軸でいきますよというところでね、うん、スタートして、でそれ以上のことを伝えてもね、分かんなかったり、
うん、
入ってこなかったりするんでね、
うん、
でその中で、まあ、その商業出版のサービスが生まれたりとかね、
はい、
うん、その講師登壇祭り的なものとか、
はい、
大きいイベントをやったりとかは全部後からついてきたものでね、
うん、
で必ずそういうより良いものが出てくるんで、
はい、
その最初のスタート段階であれもこれもはね混乱させちゃう
ですね。
ただこれから入ってくる方々に対してより分かりやすく整備はしなきゃいけないな、
うん、
うん、ああ反省点いっぱいありますね今日ね、
うん、ですね、うん、ちょっと僕も聞き直してちょっとピックアップしたいなと思ってます。であと最後にあの一つなんですけど、うん、知識先行型きついよねみたいな話が最後にしていて100回前に、はい、で例えばビジネス始めたての頃になんとなく買った自己啓発の本とか買って読んでもなんか綺麗なこと書いてんなって思ってたけど、うん、今読み返すとあこれわかるっていうのが出てくるよみたいな話をおっしゃってたんですよ。
ああはいはい。
でもそれってあるじゃないですか、
うん、
経験とともになんか価値観変わったりとか考え方変わって、
うんうん、
本当これみたいなのはなんかあるなって思うんで、逆になんか先に本で知ったところで生きてこないなって僕は思います、うん、思うようになりましたね。
だからさっきのさ、
はい、
僕らがそのフォロー体制をどう整えていくかっていう中で、
はい、
あじゃあ Facebook ライブは一つじゃないってなったら、
はい、
そういう過程の中で学ぶと力になるよね。ただ Facebook ライブっていうものがあって、
はい、
これを学ぶとこんなことができる、
はい、
じゃあ行こうだと、
はい、
これは運命の差になる
というか。違いますね。スタート段階でこんなに変わるのかってぐらい違うでしょうね、
うん、こういう部分じゃないかなと、
うん、
だから自分がやっていく事業の中で必要と捉えればそこを学ぶとか、
ね、はい、そうですね、
うん、でいいんじゃないかな、
うん、
だから LINE アットのね、
はい、
ステップサービスとかあるけれども、
はい、
あれがあればなんだろうな、いろんなことができるっていうことで入会をして、
うんうんうんうん、
まあ設置してない人も相当です。
いやいるでしょうね。
うん。だったらこうやりたいことがあってっていうところがある中で、
そうですね。
学ぶっていうのが、ね、
うん、
いいんじゃないかなと。
本当ですね。
うん。
あと必要なものをね、 つどつど学んでいくっていうのの積み重ねが一番身になりますよね。
うん。まあ何かをこう教えることを先行して常にやってきた人は取り入れて、はい、なんかそれだけのその部分的なものを実践して、はいはい、結果出たものをまた伝えるっていうのも一つだけどもね。
そうですね。
うん。ただね、こう、やっぱ、事業を育てていくという意味ではね。
はい。
うん。学び方一つ変えるだけで違うかな。
はい。
はい。
ありがとうございます。ということですね。
はい。
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。